それでは聖書をお開きくださいまして、黙示録3章20節です。ページ数は496ページです。では黙示録3章20節をお読みさせていただきます。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。今朝の説教題は、虚しさからの解放という題で、西本浩一先生にメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、7月第4の日曜日の朝、私たちをまた教会、またそれぞれネットを通して礼拝の時を与えてくださっておられることを感謝いたします。どうぞまた私たちの心の中に神様の豊かな恵み、喜びを与えてくださって、私たち自身も日々感謝と、また神様の豊かな恵みの中に歩んでいけるものとしてくださるようによろしくお願いいたします。この世にあってはさまざまな困難や、またつらいことや悲しいこともありますけれども、しかし神様は私たちを愛し、また私たちにそうしたさまざまな問題に打ち勝つところの力を、そしてまた恵みを与えてくださることを信じ感謝いたします。どうぞ約束の御言葉、聖書を通して私たちは神様の愛を知り、そしてまた豊かな生活の中に私たちを生きるものとさせてくださるようにお願いいたします。今からの時を神様の手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今年も梅雨が明けて、いよいよもう夏本番となってきているわけです。蒸し暑い、じめじめした日が続いていましたけれども、カラッと晴れてですね、爽やかな朝を迎えることができる、もう本当にこの気持ちがいい、こうした季節でもあるわけです。ただし日中はもう35度を超えるというような猛暑になりますので、熱中症にならないように私たちは気をつける必要はあります。でもじめじめした心の状態よりも、カラッと晴れたですね、爽やかな夏空のような、そういう気持ちに私たちがいつも慣れていたら、もう感謝ではないかなと思います。ある方がそうした私たちのこの灰色のじめじめした心もですね、カラッと爽やかに澄み切った夏空のようになることはできますっていうことをですね、言われた方があります。でその方は実際に一つの実験をしたそうなんです。でどんな実験かっていうと、40人ぐらいの人を集めてですね、そして一人一人その個室に入ってもらって、リラックスした状態で肩幅ぐらいに足を開いてもう立ってもらって、で手は後ろ手に組んでですね、そして頭のところからもう体にこの電極をつけてもらって、そしてもう体のその筋肉の測定をしたそうです。でその部屋に入った人たちにどうしてもらうかっていうと、その最初には面白いことをですね思い出して、もう過去にめちゃくちゃ楽しかったこと、面白かったことまず思い出して、そしてその面白いことを大声で笑ってくださいと、もう1分間ぐらい笑ってもらう。でしばらくしてから今度は逆に、その自分がもう忌々しいと思ったですね、憎たらしい出来事とか、もう尺に触る人の顔を思い出してくださいと、そして怒りの感情を持ってくださいと、そういうふうな実験をしたそうです。そしてこの筋肉の緊張度を測ったりとかですね、そして血液の流れを見るっていうような、そういう実験をされた。そして結果はどうだったかっていうと、 この笑う時にですね、なんとそのこの体の筋肉の緊張がほぐれる、そして笑うと血行が良くなっている。ところが逆にですね、この怒りの感情が出てくる。もう尺に触る人の顔を思い出すとですね、筋肉がこわばってくる。そしてまた血流も悪くなった。そしてそれは結論は何だったかっていうと、心の中で何を考えるのか。人はその考えによって楽しくもなりですね、そしてまた苦しくもなる。そして楽しいこと、苦しいことによって体は反応して、ストレスがたまることもあるし、それが解きほぐされることもある。ですから人はその思いようによって良くもなれば悪くもなっていく、そういうふうに言われたわけなんです。だから私たちは心の持ち方でですね、楽しくなり喜びがあふれてくると体の緊張もほぐれて、そして元気になる。だから私たちが、いつも喜ぶですね、そういうことはすごくやっぱり大切なことなんだと言われたわけなんです。実は聖書にもあるわけなんです。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさいってですね。だからこれやっぱり私たちに日常生活の中で大切なことなんだ。いつも喜んでいる、もう楽しいことをですね考える、思い浮かべる、そのことによって私たちの緊張はほぐされリラックスし、そして血流も良くなるっていうことなんです。そして祈りなさい。だから自分が苦しいと思う、もうストレスに感じると、そういうことをですね打ち明ける人が必要だと、聞いてもらうことが大事なんだ、そして感謝することができる、ありがとうございますってですねいうことによって、私たちはもっともっと元気になり、そしてまた喜びに満たされる生活ができるということであるわけです。ただし何もかもうまくいくかっていうと、そういかないのがこの世の現実ではないかなって思うんですね。ですからある方は、人間っていうのは一人で生きていくことは絶対にできない、漢字で人っていう字もやはりそれはもう日本の棒がですね支え合っている、言語の成り立ちはそうではないかもしれないんですけれども、私たちは絶対に一人では生きていけない、誰かが必要なんだ。支える人もまた支えられる人もですね、実は共にそのことによって生きる、それが人間なんだ。ですから聖書を見ますと、神様は私たち人間を愛するものとして作られた、愛の対象として人を作り、そしてその人によって言うなれば神様の素晴らしさがですね表される、そういう目的があるわけなんです。だから私たちは苦しみのために生まれてきたのではない、悲しむために生きているのではない、私たちは神様に愛されて、そして喜びと感謝を持って生きるっていうのがですね、それが本来の私たちの在り方だった。ところがなぜ今こうした現実っていうか争いがあり、もうウクライナでは戦争が続き、もう本当に命がですね軽んじられて苦しみの中にある人たち、また不安や恐れをですね私たち自身も影響を受けているわけです。もう最近でも物が値上がりしてきてるってですね、本当にそういうような時代の中に私たちは生きている。聖書ははっきりとその原因はどこにあるのか、もう創世記の3章っていうところを見ると罪っていうことがですね 出てくるわけなんです。その罪が原因となって、私たちはもう辛いこととか悲しいこととかがもう広まっていってしまっている。しかし神様はそういう私たちに救い主イエス・キリストを与えてください。そして実はこのイエス・キリストの一つの姿が、先ほど読んでいただいた黙示録3章の20節に出ているわけなんです。見よ、私は戸の外に立って叩いているとですね、イエス・キリストは実は私たちの心の扉を叩いて、そして私たちがその心の戸を開くように、そのことを願っておられるわけです。まあ、私たちはいろんな辛いことや悲しいことがあると、もう誰も自分のことなんて愛してくれてはいない、構ってもくれない、いや自分のことなんてわからないだろうと。だから私たちは心の戸を閉じてですね、もう自分の中に閉じこもっている、そして自分を守ろうとしている、そういうところがあるんではないでしょうか。でもイエス・キリストはそういう私たちの心の扉にノックをされる。それは私たちが自分から心の扉を開いて、このイエス・キリストにお会いするということを願っておられるわけです。だから無理やりにはそうはされない。ですから聖書を見ると、キリストは無理に人を救うということは一つもされたことはないんです。本当に不思議なんですけども、むしろ苦しみの中にある人、悲しみの中にある人がですね、自分の方からイエス・キリストのところに行っているっていう、そういう姿を見ることができます。まあ、例えばですね、ヨハネの福音書の4章というところを見ると、まあ、イエス様はその当時ユダヤ人とサマリア人は仲が悪かったんですが、まあ、もちろんイエス様も、まあ、イスラエルのこのユダヤの人であったわけですけれども、サマリアに行った。なぜそこに行ったのかと、まあ、そこで一人の女の人に会ったわけです。もう昼の一番暑い、もう12時ぐらい、そういう時に井戸に水を汲みに来るってことは絶対誰もしないんです。暑いです。だからだいたい水を汲みに来るのは、もう日が昇る朝早くか、日が沈む夕方にですね、人が集まって井戸から水を汲んで、それをもう生活のために使う。水がなくては生きてはいけませんから、どうしてもそこの井戸のところに来なければいけなかった。でその12時の一番暑い時にイエス様は来てですね、喉が渇いていた。でそこに女の人がやってきたわけです。で水を飲ませてくださいってイエス様はお願いをして、でその話が始まった。でなんと不思議なことをイエス様は言われて、この水を飲むものはまた乾く、でも私が与える水を飲むならば、それは渇きが癒せるだけではなくて、その人の内側からもう永遠の命の水が湧き出てきますって、不思議なことを言われたわけです。ところがなんとその女の人はですね、私にその乾くことのない水をくださいってですね、イエス様に求めたわけです。でなんとイエス様は何と言われたのかっていうと、じゃああなたの夫を呼びに行ってください。女の人はですね、夫はありません。そしたらイエス様はすかさず、あなたは5人の夫があった、でも一緒に暮らしているのは夫ではない。なんとその人の生活をイエス様は言い当てた。驚くべきことです。そんな夫のことなんて水と何のつながりがあるんだろうかって思うんですけれども、実はその女性の一番の問題点、夫とでない人と今生活をし、しかも以前はもう5人の人と結婚した、なんでそんなことをしたのか、それは自分が愛されたい、そして人によって愛されたら自分は満足できる。ところが現実は相手も人間です。同じように思ってやる、自分も愛されたい。でも結果はどうだったのか、 お互いが愛し合ってなかった。虚しい。もう離婚。5回も繰り返した。そしてついにはもう結婚なんかやったって同じだと。だからもう結婚しないと一緒に生活してたらそれでいい。でも周りの人は、あの人は不道徳なことをやっている、散々陰口言われて、水汲みに来るときに人が集まってくるわけです。だからついにその女の人はもう誰とも会いたくない、心が閉じこもってしまった。誰にも心を開くことはできない。ところがイエス様に会って、自分の心が乾かない、その永遠の命の水を与えてほしいと言ったときに、夫を呼びに行きなさい、夫はいない、その問題点を指摘されて、彼女は何もかも私のことを言い当てた人がいる、この人こそ救い主キリストだ。なんと彼女は水瓶を置いて町に行って、あんなに人に会うのを嫌っていたのに、大勢の人たちにこの人は何もかも言い当てた、私のことを知っておられる、そしてこの方によって私の心は本当に喜びに変えられた。彼女はそう言って、なんと大勢の人たちがイエス・キリストのところに来る。そのことがヨハネの4章に出ているわけなんです。私たちの心の扉をもイエス・キリストは叩いてですね、おられる。そして戸を開ける、心を開く。そのことによって、実は私たちも虚しい人生から本当に喜びのある人生にですね、変えられる。ルカの福音書の19章というところを見ると、そこにはもう実名で出てくる人がいるわけなんです。エリコという町、まあ、今もイスラエルにありますけれども、そこにザーカイという人がですねいた。で、彼は主税人、もうローマの手先となって税金を集める、そういう中に彼は不正を働いてですね、お金をごまかしてもう自分の懐に入れる、そのことを繰り返しやり、もう多額のお金を彼は自分のものにしたわけです。まあ、今の時代でも大きな会社で、まあ、業務上横領とかですね、そういうようなニュースを時たま聞くことがありますけれども、まさにザーカイという人はそういうことをやって、不正を働いてお金を貯めていった。彼は金持ちになりました。しかしその代わりに人の信頼を失ってしまった。もう誰も彼の友達になるという人はいなかったわけです。まあ、イエス様が来る、もう大通りに人が集まってきた時にも、誰も彼をですね前に通して、もうイエス様に会わせてあげようという人なんて一人もいない。まあ、彼は一人ぼっち先回りして木の上に登って、まあイエス様の姿を見てたわけですけれども、なんとイエス様は彼のところにやってきて、今日あなたの家に泊まることにすると、なんとザーカイの家にイエス様は入っていかれた。まあ、みんなは陰口でですね、あんな罪人のもう不正を働いている人間のところに行くなんてってもう文句を言ったわけです。しかしそれでもイエス様は彼のところに行って食事を共にした。彼は喜んだんです。おそらく彼は孤独で、まあ金持ちですから、おいしいご馳走は食べることはできたと思います。でも一人で食事をするっていうのはですね、寂しいことではないかなと思います。しかしイエス様が一緒に食べてくださり、そしてまた自分に喜びを与えてくださる。もう彼はもうお腹がいっぱい、それ以上にまあ心がもういっぱいになってきたわけです。彼は喜んだ。 じゃあ彼は何がそのところにおいてイエス様から与えられたのかと、実はそれは愛されるということをですね、彼は得ることができたわけです。愛はお金では買うことはできません。でも自分のようなもののためにイエス様はもう後ろ指刺されてですね、あんな罪人のところに行くのはって言われても自分のところに来てくださった。彼はそこで初めてもう全く無代価で無償でですね、愛されるということの喜びを彼は心の中に与えていただくことができたわけです。そしてその喜びは現実のものになった。もうルカのその19章を見ると、なんと彼は持っていた自分の財産を貧しい人たちに全部それをもう分け与える。そして今まで不正にして自分が得ていたものはですね、まあ普通は倍にして返さなければいけなかったんですけれども、彼はもうそれをもう4倍にして、私はもう償います。だから彼にとって自分が愛される、そして自分のその不正が全部ですね、許される、もうそのことの素晴らしさ、それがもう彼の生活の現実になった。だから彼の名前は聖書にちゃんと記されているんです。エリコのザーカイ、おそらく彼は変わったと思います。もう気前が良くて親切でですね、そしてもう喜んで人に施しをする。なんであんなに親切にしてくれるんだろうか。でもルカという人が書いたその福音書にはちゃんと、彼はかつては主税人でもケチでですね、不正を働いてお金を貯め込んでいた人物だった。でもイエス様によって彼は救われて、もう愛されて、もう喜びにいっぱいになって、彼は人生変えられた。それが記されてあるわけなんです。まあルカという人はお医者さんだった。だからお医者さんはきちんとその人の状態、症状を見てですね、的確に判断して治療するっていう、もうそういうことがあるわけなんです。だから彼は決して嘘偽りを書いていたのではない。本当に正直にそこにいる人のことをはっきりと彼は書き記して、イエス・キリストに出会って、そして食事を一緒にした。その人がどうなったのかということをですね、彼はもう克明に書き記したわけです。そしてこのことは、実は弟子の一人であったヨハネも同じように、もう悲しみ苦しみの中にあえでいた人たちがイエス・キリストに出会って、また愛されてですね、その生き方人生が変わるということもヨハネも書いたわけです。で、聖書の最後には黙示録、これはまだ起こってない出来事が書かれてあります。そしてまた私たちのためにもこの言葉が記されている。私は戸の外に立って叩いている。今もイエス・キリストは私たちの心の扉をノックしてくださっているわけです。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、だからどんな人でもですね、自分の心の扉をイエス・キリストに開いて、そして招き受け入れるならば食事を共にする。それは本当に幸せな交わりということなんです。一人でご飯食べるよりもですね、自分を愛し、自分に親切にし、またよくしてくれる人と一緒に食事するならば、これほど楽しい嬉しいことは多分ないんではないかなと思います。だから全然違うと思います。いくらごちそうを食べても一人ぼっちでですね、食べててもあんまりおいしいとは感じない。逆にそれがまあ、粗末なものであってもですね、もう喜びと感謝を持ってお互いに一緒に食べるならば、これほど楽しく、またおいしいごちそうは他にはないんではないかなと思います。私たちも心の扉を開いて、イエス・キリストを心にお招きする、そして交わりを持つ、そのことによって実は私たちは神様の愛によって心が変えられていくということです。 だから自分が頑張って変わる必要なんて一つもない。私たちがすることはイエス・キリストを信じる、心に受け入れる。そうするならば、あのザーカイが罪許されたように、私たちも過ちや失敗が実はあのキリストの十字架によって許されて、そして私たちは神様の前に罪なき者と宣言されて、そしてあのサマリアの女の人のようにですね、もう乾くことのない永遠の命が心の中に湧き上がってくる。それは自分のようなものをも愛してくださって、そしてまた恵みを与えてくださる、そのような生き方に私たちは変えられることができます。私たちも心の戸をイエス・キリストに開いて、そしてまた心にお迎えする、信じて、そしてその愛の恵みに預かさせていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、いよいよ暑い夏を迎えます。私たちの心も弱り、また時にはイライラするようなこともありますけれども、私たちの力では自分の心をコントロールすることはできません。しかし救い主イエス・キリストは、私は戸の外に立って叩いている、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。どうぞまた私たちもこのイエス・キリストの愛によって、本当に過去の失敗や過ち、罪が許され、そして変わることのないその愛を持って、神様は愛してくださる。どうか私たちの心を愛で満たしてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。